令和4年新春座談会、みんなをつなぐワクワクふるさと和光。市役所応接室での座談会の様子の写真があります。今年度から市の将来都市像となっているみんなをつなぐワクワクふるさと和光をテーマに、自治体ランキングの分析や企業の立場、市民の立場から見た町の魅力と、住みたい町、住み続けたい町づくりなどについてお話を伺いました。座談会出席者の紹介を先に読みます。池本陽一、株式会社リクルート、不動産住宅情報サイトスーモ編集長、スーモリサーチセンターの所長兼務。町ランキング発表のほかに、自分らしい人生を応援するため、住まいの価値を提言・実証する研究を進めている。さいたま市在住。渡辺貴文、東武鉄道株式会社経営企画本部部長、東上線沿線で池袋西口の再開発などの業務に携わり、現在は自治体との窓口としてまちづくりに関わっている。大沼くるみ、和光市在住、広報和光、町の見聞特派員、市民ライター。和光チャンネル発起人、和光市100人会議、和光市チーム SDGs、和光サスなど、市内の活動に積極的に参加している。和光市の町づくりについて。
柴崎光子市長、以下市長。
柴崎市長の顔写真があります。
これまで駅の南側に多くの施設ができていましたが、今北側に力を入れ出しています。北口は駅前の再開発をして盛り上げていこうとしています。また、和光北インターのあたりも町づくりをして自動運転、中で結び、新たな産業拠点にしようというのが今取り組んでいる町づくりです。
中、
自動運転を含めた和光市版マースについては、4ページ、目次番号3をご覧ください。
区画整理などの開発も行っていくので、人口も若い方を中心に増えていくと思っています。
ソフト面では、地元でもっと楽しめる仕掛けを考えていきたいと思っています。市民の方がやりたいと言っていることに場所を提供し、共同を進めていきたいと思っています。大沼くるみ、以下大沼。大沼さんの顔写真があります。
和光市は南北の違いがあると言われますよね。今後、北側がどう発展していくのか、とても期待しています。和光市の特徴について。
池本陽一、以下池本。池本さんの顔写真があります。実は埼玉県民は東京に投票する人が多かったのですが、
最新の弊社調べ、
スーモ住みたい町ランキング2021関東版では、埼玉県民が埼玉県の駅に投票する割合が過去最高で 55.4% となっているのが特徴です。これにはおそらく2つの要因があって、1つは
コロナ禍で東京に出なくなり、
自分の町にいる時間が長くなって、地域の見直しが起こったこと。それから、これは経年で起きていることですが、若い人たちを中心に、
憧れよりも実質、実利、全体を見ながら町を選ぶという趣向。身の回りの豊かさや、物質的、精神的な豊かさに関心が強い世代が、投票の中心になってきていることも挙げられると思います。駅ベースだと、和光市駅が首都圏全体で33位となっています。埼玉県内で和光市より上位の駅は、大宮4位、浦和8位、埼玉新都心15位です。東上線沿線では和光市がトップ。しかも過去4年の中で2021年のランキングは最高位タイとなっています。埼玉県の中でも非常に注目度があるのかなと。ランキング投票者のコメントを見ると、和光市の中で見直されたのは、 一つは和光樹林公園でした。比較的緑の量も多く、ワンストップで遊べるし、ボール遊びやバーベキューもできますよね。それから駅ビルができて顔が整ったので、シビックプライドみたいなものも生まれました。
また、市役所の近くに温浴も含めた複合施設ができるとの告知もあり、今後町が発展していく期待感もあるというのが上位の理由だと思います。一方、スーも住み続けたい町ランキング2021の自治体ランキングだと、
和光市は首都圏全域では70位、埼玉県内では9位です。上位には埼玉市が区ごとにランクインしていて、それを除くと上位になっています。
住民の評価点が一番高かったのが、今後の町の発展期待で、
2番目は交通利便性です。今後の不動産価値が高そうといった声もあります。利便性や町の発展期待以外の部分でどう打ち出していくかという点が、今後議論になってくる町の課題だと思います。
市長、私もハード面が整ったら、あとはソフト面だという思いです。和光の町のキャラクター、こういう町なんだよというのを特徴づけたいと思っています。市民の方たちのこういうことをやりたいという機運を伸ばし、みんなで盛り上げていきたいと思います。池本、首都圏の数も住み続けたい町ランキング2021で上位になっている町の共通項は、
地域の中のコミュニティがはっきりとして、市民の活動量が多い点です。
自分たちがイベントを作ったりすると、参加感やオリジナル感があります。そして、シビックプライドが高まっていくと思います。
そのあたりが和光に生まれてくると、一段上の市民満足度が得られるのではないでしょうか。
渡辺貴文、以下渡辺。
渡辺さんの顔写真があります。
東上線はかなり歴史が古く、
昭和期から時和台や鶴ヶ島に住宅を整備してきました。
高度成長期は都心に人を運ぶ、駅周辺に良好な住宅環境を作るというのがメインでした。平成に入り、富士見野や月の輪を開発しました。
バブル期以降、少し離れたエリアでも住宅の需要はある一方で、交通利便性も同時に求められていたので、駅地下で通勤・通学も便利、住宅プラス新駅といった形で提供してきました。令和に入って和光市駅に駅ビルやホテルを出しました。
駅やプレミエは、
毎日をちょっと上質にしてくれる一番身近な場所というコンセプトで、暮らしをより快適にしたいというニーズに応えるものにしています。また、ホテルも宿泊をメインにしたものにしています。
このような大規模で長期間を要する開発の中では、大きく2点のポイントがあると思います。一つは、時代によって変化するニーズをしっかり捉えること。2点目は、単に施設を作るだけではなく、長期的に町の価値の向上につながるようなものをやっていくこと。これは
大規模になるほど地域や自治体の皆さんと一緒にやっていかなければと思います。ソフト面でも
今の若い人のニーズはいろいろ変わってきていると思いますので、
それに合ったものを行っていくと町の価値も上がっていくと思います。
大沼、
和光市の好きなところについて市民の方と話すと、
アクセス面や利便性の高さがよく言われます。
和光市は程よい大きさで、
いろいろな活動をしていても、あ、ここでもあの人に会う、と、人と人とのつながりが生まれやすい町だと思っています。保育園も増えましたし、子育てもしやすい環境になっています。先ほど、地価が上がっていくというお話もありましたが、
マイホームを考えたときに、東上線を下って物件を探す人もいます。お勤めの関係で市民の入れ替わりも激しい街ですが、
人と人が付き合いやすい空気感はあるので、すごく良いと思っています。駅北口再開発の今後も楽しみです。 ハード面で変わるところがありつつも、ソフト面のサポートも充実していくと良いと思います。市長、地域に最初に入っていくのは特に女性が多いと思うんです。子供を産んだ瞬間に地域と関わる機会ができますよね。そうなった時に気づいたら友達が増えていたというのが理想ですが、今一番難しいのではないかなと感じています。大沼、
新型コロナの影響で支援センターや児童館も休館になって、プレ・パパママ教室など保健センターのイベントもすべて中止となり、行政が用意した出会いの場がなくなってしまいました。たまたまコロナ前に Facebook で立ち上げた和光チャンネルは、自粛期間中にメンバーがすごく増えました。遠出ができないので身近なところに何があるのかとか、ちょっとした地域の人とのつながりを求めてとか、そういう理由があると思っています。
コロナ禍で市民活動が一気に停滞した面がありましたが、オンラインでイベントを配信したり、市民主催でオンライン音楽フェスをやったり、そういう試みがあったのは良かったと思います。
住み続けたい町になるためには、
池本、
住み続けたい町のポイントとして、1点目はイベントに参加して楽しい、作って楽しいという両方だと思います。
はじめは自分がイベントを作ったり、SNS を立ち上げたりというのはハードルが高いですよね。でも、
自分とプロフィールが似ている人がやっているのを間近に見れば、楽しそうだなと参加できると思います。市民発動型、あるいは企業と連携した形でも良いのですが、そういう場があり、そこに参加する市民が増えるというメカニズムがあると強いと思います。それから、偶発的な出会いをどう呼び込むかというポイントがあります。代々木公園の周辺駅は、住み続けたい街ランキングで上位です。
代々木公園では、週替わりのイベントをやっていたり、定期的にお散歩をしている人がいたり、人々が偶発的、あるいは定期的に通う場があり、そこで新しい出会いが生まれています。そういう場をいかに用意していくかということも重要だと感じます。渡辺、搭乗線全体を見ても、乗降人員が右肩上がりで、5年ほど前と比較して 4% ほど、和光市では 10% ほどと非常に増えています。搭乗線そのものも沿線に学校や企業が多く、
日中の下り電車でもかなり混んでいます。搭乗線沿線のポテンシャルは高いと思います。
特に和光市は、副都心線、東横線もつながって横浜まで行ける点で、非常に交通利便性が高いと思います。一方で、もう少し期待するのは、狭い道路が多い和光市駅北口がきれいになることです。和光市のポテンシャルはまだまだあるだろう、もっともっと良くなっていくだろうと思っています。先ほど、新しいニーズという話もしましたが、今までのように住宅を作って売るということだけではなく、さらにもう少し皆さんのお手元に届くようなものを目指すと、和光市ももっと良くなっていけると思います。また、先ほど自動運転のお話がありましたが、将来的に北口が整ったときに、
次世代のモビリティという点で、弊社グループも地域交通の軸となるよう協力できればと思っています。
大沼、シティプロモーションのキャッチフレーズである、
ちょうどいい街、ちょっといい街はまさにそうだなと思います。
大きすぎず、つながりやすく、アクセスも良くて、和光市には目立った観光資源はないのですが、どんどん町が整備されていく中で、そこに住む人の満足度は人とのつながりから生まれると感じています。
ハード面の住みやすさのほかに、
今後は多世代交流のできる場などが生まれてくると、より温かい町になり、ふるさと感も出てくるのではないかと思います。今後の町づくりへの期待、池本、今後のポイントは市のプロモーションだと思います。和光市は都心に近く、それなりの利便性も整っていますが、和光市自体が知られていないので、 もっとプロモーションをした方が良いと思います。また、医療費補助、待機児童対策といった子育てのしやすさを PR するだけでなく、お父さん、お母さんが町を楽しんでいる、活躍していることを打ち出すと良いかと思います。働く市民が仕事だけでなく、プライベートで町の中でも活躍しているという目線は、
すごくメディア受けすると思います。
利便性は十分なので、そこを主軸にしてプロモーションしていくと良いと思います。渡辺、和光市は公園も非常に多くて住みやすいと聞いていたので、多世代交流が足りないということであれば、それが増えていくとふるさとになっていくと思います。
PR 面では我々も協力できるところもあると思いますので、一緒に連携していければと思います。
大沼、見聞特派員としてお店の方や個人で教室を開いている方など、いろいろな方を取材しています。和光市は本当に魅力的な人が多く、そういう人とつながれるだけで嬉しいし、
離れがたくなる街という感じがするので、人と人がもっとつながれるきっかけがあったら良いと思います。自分から積極的に人と関わることのできる方もいますが、
なかなか踏み込めない方もいますし、仕事をしているとなおさらです。
若い世代が出産を機に和光市を離れていくのではなく、出産して
人とのつながりもできたし、ここは離れがたいなという流れが生まれると良いと思っています。イベントや地域活動も一人一人が持っている力を発揮して、生き生きと活動していると、楽しさや充実感が出てきます。そういう人が増えていくと、町が元気になり、町への愛着が深まると思います。市長、
確かに今の和光市は、本当に小さい芽がいろいろ出てきています。一方で、PR 力は足りないとも思います。
ハード面はこれまで積み上げてきたものがあるので、
それ以外のところでアピールポイントを考えていきたいと思っています。今後もぜひ皆様のご協力をよろしくお願いします。クリアパネルを挟んでの対談の様子の写真が2枚あります。地図、和光市のまちづくり。説明、和光市の駅南側にシビックコアをピンクで、駅周辺にタウンコアをオレンジで、北側新倉方面、新産業物流業務ゾーンを青で場所を示しています。シビックコアには、広沢複合施設整備、タウンコアには、駅北口地区高度利用化推進、新産業物流業務ゾーンには、国道254号バイパス延伸、仮称和光北インター東部地区まちづくり推進、他に土地区画整理事業の見直しがあります。地図終わり。